それではコヘレトの言葉第2回目、3つに分けてお話をしていきます。今日は第2回目になります。3章の9節から15節、最初にお読みいたします。コヘレトの言葉3章の9節から15節。人がロークしてみたところで何になろう。私は神が人の子らにお与えになった務めを見極めた。神はすべてを時期にかなうように作り、また永遠を思う心を人に与えられる。それでもなお神のなさる技を初めから終わりまで見極めることは許されていない。私は知った。人間にとって最も幸福なのは喜び楽しんで一生を送ることだと。人誰もが飲み食いし、そのロークによって満足するのは神の賜物だと。私は知った。すべて神の技は永遠に不変であり、付け加えることも除くことも許されないと。神は人間が神を恐れ敬うように定められた。今あることはすでにあったこと、これからあることもすでにあったことで、追いやられたものを神は尋ね求められる。お祈りします。天の神様、伝道者が空の空、空の空と叫ばれました。しかし、私たちがこの世界の空を知ること、そのことこそまた永遠の世界を求めるチャンスでもあります。今日もまた伝道者の書を通しまして、私たちに語ってくださいますように、聖書全体の真理から、あなたが今日語られることを私たち聞き取ることができ、この聖書の箇所から受け取ることができますように、一人一人の霊の眼を、耳を開いてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はコヘレトの言葉の公開の第2回目になります。三つの時計という題で3章話しておりますけれども、今日は三つの時計、そして括弧しまして、三つの人生論としました。三つの人生論です。前回は三つの時計についてお話しました。自分時計、世間時計、永遠時計と分けましたね。自分時計、一章の12節にあるように、彼はイスラエルの王でありました。ですから彼は何でもできました。二章の一節から快楽を求め、笑いを求め、酒を、偶行、大規模な事業をやったり、金銀を得るっていうことを時間を費やすことができました。自分時計を実行できた人、もしかしたらソロモンだったかもしれません。しかし、自己中心という時計、これが私たちに本当の満足を与えるかっていうならば、そんなことはないんですね。また、2番目は世間時計っていうことをお話をしました。自分時計よりも世間時計はずっと大きいですね。例えば、出世、自分がどこの国に、誰のもとに生まれたか、これは自分で決める時計ではなくて、置かれたとこ、もし皇室に生まれたならば、またそういった運命っていうんでしょうか、時計を持って生きなければなりません。男性である、女性であるによっても違っていきます。その時代によっても違っていきます。江戸時代生まれた、今の時代生まれた。そのように民族、人種、黒人、白人、国家、自然界、人間社会。これらの一つ一つのことから変えることはできないですね。世間時計は本当に個人時計よりも自分時計よりも大きい存在です。そして1番目と2番目の現実。自分時計、世間時計の特徴はっていうと、これは太陽の下っていう形で伝道者は表しております。この世界、自然界、地球です。ですから人は太陽の下、この制約を受けていく。ということになります。それを聖書は私たちにこういうふうに書いています。人は土の塵で作られたと書いています。太陽の下っていうのは土の塵、この自然界のことです。しかし、それが私たちの命ではなくして、それに命の息を吹きかけられて人は生きるものになったと書いてましたね。前回も例えましたけれども、水の中にヤゴが生息しております。でもヤゴはそこで何回脱皮したとしてもそのまんまですね。これは水っていう制約の中から上がっていかなきゃいけない。でも一本の棒を見つけそこに這い登っていく。そしてそれに登っていくときに水の中で生活していたものが今度は空気、霊の世界、 その世界で生きることができるようになっていきました。ですからちょうど私たちは太陽の下っていうのはこの地球のことと言ってもいいですね。でも私たちはこの地球で生まれて、地球で生きて、地球で死ぬってものではなくて、今私たちは本当に霊の世界、空気の世界入ることができるんですね。今の私たちの肉体を持ったまんま、そしてやがて肉体を脱ぎ捨てる時が来ますのときには完全に霊の世界に生きるんでしょうけれども、今は霊肉両方の方に属することができているということができます。脱皮する、羽化する、復活昇天、神の国で生きることができました。ですから人の命、その中に私たちは神の命を持つことができます。水と空気とでしょうか、ヤゴとトンボとでしょうかね、私たちはトンボとして生きることができます。しかしこれを超えることができるのが永遠時計でした。永遠時計、神のご計画、人類に、日本人である私、男性である女性である、能力、病気をしている、してない、それをも超えてしまう時間、時計があります。それこそ永遠時計、神の時計です。さて、この三つの時計のことを前回お話しましたけれども、自分、世間、永遠。今度はこれを三つの人生論に分けることもできるんです。三つの人生論。人の数だけ人生論があります。出てきます。歴史の中で世界を二分し続けている人生論、何だと思いますか？世界を今まで二分している大きな大きな人生論があります。ちょっと難しくなりますけれども、ヘレニズム的、ギリシャ的人生論。かっこよく言えばヘレニズム的。もう一つは仏教的、東洋的人生論。そしてもちろん、第三の人生論がありますよ。聖書の人生論ですけど、ちょっとそれは置いといてですね。世界を一般的に二分しているのは、このヘレニズム的、ギリシャ的人生論と仏教的、東洋的人生論です。では、第一番目のヘレニズム的、ギリシャ的人生論っては何かって言いますならば、代表されるのがオリンピックです。オリンピックは BC8 年ぐらいから始まって、AD300 年ぐらいまで続くんですけれども、これは自分を生かすってことです。自分を生かす。いかに自分自身を伸ばせるか。自分自身を成長させることができるか。自分で自分をどこまで完成させることができるか。っていうことです。ですから、オリンピックのモットーは何ですか？より強く、より速く、より高く、より美しくですよね。これがオリンピックのモットーです。今は世界平和だとか、一致だとか言われますけれども、もちろんそれもあるかもしれないです。それよりもそこは人の競争の場所でしょ。競争の場所。そして人間の可能性を追求していく。それから勝者の人生論って言ってもいいかもしれませんね。勝つ、負けるっていうことが本当に大きくなってきます。しかし、このヘレニズム的人生論、どうでしょうか？いいんでしょうか？それを例えるならば、こういうふうに例える子が来ます。一粒の麦の殻、殻の中で可能性を実現しようとする生き方。殻があるんです。殻の中で、その中で最高のものを実現していこうっていう。そういった生き方。殻、これを打ち破ることはできない。人間っていう殻。そして土の塵で作られたっていう殻。それを包み込んでいる殻とは何でしょうか？それが罪です。罪。私たちは殻の中で、罪っていう殻の中で、より早く、より高く、より美しく、それを実現しようとして、っていうことが言えるんじゃないでしょうか？これがギリシャ的人生論。ヨーロッパの文明っていうのは案外ここに立てましたね。そこにキリスト教が入ってきたから変わっていくんですけれども、常に 強いものが勝っていくという世界、また人生論でした。第2番目の人生論は東洋的人生論。仏教的って言ってもいいし、東洋的って言ってもいいです。ヘレニズム的人生論は人間の可能性を追求していく。麦の殻を無視して、なんとかその中で最高のものを作ろうとしていく。そして、東洋的はその反対になります。反対。それは、人間としての不可能をわきまえるってことです。不可能であることをわきまえる。麦の殻を認めて、殻から出るのでなく、殻の中で生きることを考えていく。という表現、どうでしょうか。三つの人生論としたのは、私の35、6歳の頃だったって記録してあるんですけれども、その時に一人の老人が教会にやってきたんです。その老人が言った言葉はすごい言葉でした。お寺に行ってきました。お寺で諦めっていうことについて聞いてきました。諦めっていうのは何かっていうと、目がよく開かれるっていうことなんだ。ですから人生はこういったもんだ。私はこういったもんだっていうことを悟ること。明らかに目が開かれる。と言ったんですね。これまさに東洋的人生論じゃないでしょう。殻の中で自分がいるっていうことを受け取るってことです。しかし、ギリシャ的はそれを破ろうとする。その違い。ですから東洋的人生論っていうのはサビ文化ってよく言われます。サビ。勝つことを学ぶ前に、破れた時のことを考える。ですから、勝つことの前に切腹するっていうことを知ってる、みたいな、そのような心境でしょう。いち早く殻を知るってことです。限界を知るってことです。そして、殻を無視して個性を主張しないってことです。自分自身をそこで認めていくってこと。ヘレニズム幸福論は、こんな強い人、素晴らしい人がいる。それなら私もって言って上を見ていく。東洋的幸福論っていうのは、こんな弱い人がいるのか。それに比べれば私は幸せだ。そんな人生論。下を見る。ですから、ヘレニズム人生論は上を見ていく。東洋的幸福人生論っていうのは下を見る。そのようにして表すことができます。しかし、聖書はどうだろう。聖書を第3番目の人生論とするならば、聖書の示す人生論、人間観っていうのは何だろう。それはこういうふうに言うことができます。人は勝利者でなくてはならない。しかし、勝利者になれない。勝利者にならなきゃならない。しかし勝利者になれない。それから、惨めなものだっていうこと。そして、ヘレニズム的であり、東洋的であり、両方このように、私はどうしようもないもの、憎しみ、恨み、寛因、盗み、自己中心、愛のないもの。しかし、私は神の子として喜んで生きる。矛盾ありますか？ありますね、ここにはね。自分は惨めだ、あれだっていう。しかし、私は今、喜んで生きることができる。何のこと言ってるんでしょう。それはヨハネによる福音書の12章の24節開いてみましょうか。ヨハネによる福音書12章の24節です。はっきり言っておく。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至る。私に仕えようとする者は私に従い。そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる。私に仕える者がいれば父はその人を大切にしてください。要するに神の子の姿なんです。神の子っていうのは自分の殻を知ってます。罪を知るんですね。ですから自分自身に失望するんです。しかし失望して罪を打ち破る新しい命を見出すことができる。 これはイコールのように結ばれているわけですね。殻を破る方法を知ったんです。殻は何でしたか？罪ですね。罪という殻を無視して生きていても、これはもうダメ。幸福にはなれないですね。殻を破る方法は何でしょうか？それは麦を土の中に埋めることです。そのまんま埋めてしまうってことです。そうすると殻は破れて命がそこから出てきますよね。まさにこれなんですか？それはイエス・キリストの十字架と復活です。罪の値は死。正しい値。しかし、その罪の値を自分が払うんではなくて、イエス・キリストに払っていただく。イエスの十字架に自分自身を委ねる。これが麦を土の中に埋めるってことです。そうすると、今度はそこに神が働けるようになって、主はあなたの殻を破って、神の命で生きていきなさいと言って、復活の命に導いてくださいます。これ、最高の方法ですね。私に与えられた方法です。第2コリントの4章の16節。4章の16節です。だから、私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきます。私たちの一時の軽い患難は比べ物にならないほど重みのある永遠の栄光をもたらしてくれます。私たちは見えるものではなく、見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。あります。本当に神様の御業、十字架と復活の御業、これに私たちが預かることによって、腹は破れ、そして自分自身の命を超えた新しい命が私たちの中に与えられて、それで生きるようになることができる。このように書いてあります。ですから本当に11節に神は全てを時期にかなうように作り、また永遠を思う心を人に与えられる。このようにして私たちを作り変えてください、お方。それこそイエス・キリストであり、イエス・キリストの十字架と復活がポイントになっていきます。神様の御業は完全であって、そして誤りはありません。それを受け取るか受け取らないかは、私たちの責任になります。神様の責任ではありません。神様は私たちに対する責任を全部出してくださっております。反省してくださっています。イエス様は十字架の最後の言葉が、すべては終わったと言って息を引き取られましたよね。それこそ大切なことでした。神が用意した新しい救いには、キリストによってのみ私たちを預かることができます。イエス様は父なる神様の時、御心を受け取って、神の時、御心の中を歩まれていきました。その死は今、父なる神様の御心を受け取り、語るだけでなくて、その方は私たちの中で生きてくださっているんです。神は人に永遠を与えたと書いてありますけれども、しかし、神はすべてを時期に叶うように作り、また永遠を思う心を人に与えられた。新旧約聖書では永遠を思う心ってこう書いてますけれども、口語訳と新化訳ちょっと違ってます。永遠を与えたってこう書いてます。永遠を与えたっていうところ、イエス・キリストを与えたっていうふうにして、神は人にイエス・キリストを与えた。私たちの人生、それはキリストと共に生きていく人生に変えられたんですよね。いつでもイエス様は共にいてくださいます。貧しさも豊かさも悪時も飢える時もあらゆる境遇に処することができる。フィリピの手紙の4章の中に書いてありました。神様の時計、永遠時計を持って、そして第3の人生論。 聖書的人生論、ヘレニズム的でも東洋的でもない、全く新しい人生論。それが私に与えられました。永遠を思う心を人に与えた。神は永遠、キリストを私に与えてくださいました。過去のこと、今のこと、未来のこと、わからないこといっぱいあるかもしれません。しかし過去、現在、未来を支配するお方があります。その方、イエスと共に一緒に歩いていくこと、聖書は私たちに教えてくださっております。感謝いたします。お祈りします。天の神様、今日もあなたの御言葉をありがとうございました。遠い遠い昔の一人の伝道者を通して、私たちに人生とは何かということ、もうすでにイエス様が来られるそのずっと前から語られておりました。そして今も語られております。しかし私たちは東洋的人生論、またヘレニズム的人生論、それの中にずっとずっと神様を知る前は左右されておりましたけれども、今新しい人生論、どう生きるべきかということをあなたによって知ることができましたことを心から感謝いたします。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。